もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
67歳、私67歳で、
はい、
妻が68歳で、
はい、
農業やってます。
農業。
それで、
はい。
はい、子供は42歳の長男が都会にいて、独身で、
はい、
はい、39歳と38歳の娘がいまして、
はい。
誰でも嫁いで。
あ、そして今、お二人で暮らしてるんですね。奥さんと。はい、わかりました、はい。それでどんな相談ですか？
実はね、ちょっと先に、お話しするけど、今、うち、農業やってるんですけど、
はいはい。
それで、後継いでほしいって言ったんですけど。
この42歳の息子さんね。
じゃあ、3人に。
あ、3人誰でもいいから、
はい。継いでって言ったら、
はい。
嫌だってことで。
あ、3人とも嫌だと。
うん。それで、はい、私も了承しまして、
はい、分かったということね。
それで、その土地を、今、よく I ターンみたいな感じで、
はい、
引き受けて農家やってくれる人がおりそうだってことで、
はい、
その人に売却しようと思って、
はい、
で売却は、まあ、畑一括で売却して、
売却して、もう売却したんですか？
まだまだ、そういう話を進めたいってところ
なんですけど。あ、売却すること、話を進めたい。はい、分かりました。う
ん、進めたいんですけど、
はい、
それはなんとかなりそうなんですけど、
はい、
相談はその先のことで、
はい、要するに進めたいということはもう子供も後を継がないし、
はい、
そのことをみんな了解してるし、だからもう自分のその農家としてやってきた電波塔を全部売りたい、
うん、売ってその人と一緒に私が今度手伝うって形で、
あ、
働かせてもらうって形で、
あなたの方が今の土地に、じゃあ今の土地はそのままにしておいてということね。
うん、そうしないと話
でも、要するにもう、ビジネスのあればオーナーが変わると。で、あなたは、そこで働くということですね。
はいはいはい、そうそう、働かせてもらうという形を、はい、形取らんと、
はい、
売却って言ってもそんなに、金額をね、一度に払える人いないもんで。
はいはい。
それで、まあ、そこの売り上げから売却代金を払ってもらうという形に、しようと思って、そういう話だと割合とうまくまとまるらしいということで、
はい、
そういうことにしようと思ってるんですけど、
はい、
私の希望としては売却した人がまた子供がおって今度また後継ぎがですよね、
はい、
どうするかなるでしょうね、
はい、
その時にもしその子供が後継ぎ嫌だって同じようになった場合に、
はい、
この土地を一括で。
同じようになった場合にと言っても、その話はまだ現実に売却の話は進んでないわけですね。
ないけど、
はい、
その先を、
はい、
考えて、
はい、
また一括で売却して、
はい、
そのなんか家族かなんかでそのまたそこを経営してもらうっていう、そういう条件をつけて売却したいと。
はい。
法律的にそういうことは可能かどうかということをお聞きしたいと思います。
あ、可能かどうかってことですか。今は要するにあなたが所有者ですから、
ああ、はい、
それを売ること自体には法律的に当然問題ないですね。
みんな問題ない、うん、
ただ
次の代に移すときに、
うん、次の代の
に移すときに、
はい、
子供が後にしないっていうのはもしあり得ることだもんね、はい、その時にまた私みたいに、
はい、
一発でやってくれるって人を探してくれるっていうそういう条件をつけたい人、
要するに買う人に条件をつけると、
うん、そういうことが
可能かどうか、可能かどうかですね。たまたま買ってくれる人がその条件にあれば問題ないけれども、
うん、
最初から売りに出すときにそういう条件をつけて売りに出したいってことね。
そうそういうことが可能かどうかってことを聞きたい。でまあ、とりあえず私の今のある土地を買い取って、
はい、
やってくれるって人はなんとかおりそうな気がするんです、はい、
あなたが誰か売却するってもお金がすごく高いのでね、
はい、
ということを言って売却の額はおおよそどのぐらいのものなんですか。まあ、正確じゃなくてもちろん
家も入れれば3000万かそのぐらいだけど、農業でね、
はい、
それだけの金を動かすってことはね、
はい、
ちょっと至難の技だもんで、
はい、
なのでそれは毎年の売り上げから少しずつ返してもらう形でやれば、
はい、毎年の売り上げって売り上げは要するに 農業自身は今まで通りあなたがそこで働いているわけですよ、ね。
まあ、最初は農業やったことない人だったら見てやらなきゃもんでね、
うん、
あのそれで一緒に働くんだけど、
うん、
それであとは私が手伝いをする形で、
はいはい、
給料をもらう形で、
はい、
オーナーになってやってもらって、
はい、要するに所有者が変わると、
はいはい、
でこの所有者が変わるときにそれに条件をつけるってことは法律的に可能かということですね。
そうです、そういうこと
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしているので、伺ってみたいと思います、
はい。すいません、お願いします。
もしもし？
はい。
はい、こんにちは。
あ、よろしくお願いします。
はい。ですね、まあ、おっしゃってることは、要するに、どなたかにお売りになる。はい、この人はもう具体的に決まってるんですか？当てがあるんですか？
まだ決まってない。
あ、当てがない。
あの探せば見つかるっていう話、うん。
これから探す人の話なんですね。
あ、はい、
はい。で、あなたが想定していることは、その売った人が、あなたを雇ってなのか、あなたに委託してなのか分かりませんけど、農業の素人なので、あなたに農業を任せて、そしてそこから収穫を得たお金で、何年かかけて不動産、その土地の売却代金を払ってもらう。
うん、それはね。
はい。
何とかなりそうなんです、
はい、
その先のことで、
はい、そしてその人が、まあ、まだ想定している人ですから誰なのか分かりませんので、
はいはい、
年齢も分かりませんけれども、その人が代々農業をやってくださるならそのままでいいけれども、
はい、
その人が例えば跡取りがいないと、後継者がいないということで、はい、また誰かに売るということになるんだったら、
はい、
その売る相手は自分の子孫、
いや、そういうわけじゃなくて、
ええ、
その農地を一括で農業をやってくれるっていう人に売ってもらうっていう。
ああ、なるほどね。自分が買うんじゃなくて、自分とか自分の関係者が買うんじゃなくて、
はいはい、
売るときには、宅地で売ったりしないでほしいってことですか？
そう、宅地でしなしに、農地も分けてこう分散して売るんじゃなくて、
ええ、
一括で売って農業を、リンゴとなしに作ってるんですけど、リンゴと梨を作ってくれるっていう、そういう条件をつけたいと。
ああ、それはね、そのリンゴとか梨をの、まあ、畑なので、
はい、
それをそのまま残したいということですか？
うん、というよりも江戸時代から続いた農地なんで、そのまま耕作していってほしいわけ。その一家族で。
ああ、例えば農地として売るときも小分けしてしないでほしいっておっしゃいましたよね。
そういうこと、うん。
それは小分けはなぜいけないんですか？
その代々つながった農家だもんでね、
ええ、
そういうなんつうか先祖に私はできんかったけれど、また後継ぎが、ね、私の子孫じゃないけど後継ぎが頑張ってるっつう、そういう形を取りたい。
ああ、でも後継ぎがいないときには転々と誰かが買うかもしれないけど、その点々と買う人たちもみんなその土地をひとまとまりで買ってくれるんならば、
そうい
いということなんですね。
うん、はい、そういうことね。
ああ、なるほどね。
そうだね。そういう条件をつけてもいいのかなと思って。
ああ、なるほどですね。
うん、法律的にそれを聞きたいと思って。
うん、そうですね。ですね。まあおそらく多分ダメでしょうね。
ああ、ダメ。
というのはね、まあいろんな条件をつけて売る方法ってありますよ。例えば、はいはい、まあ、買い戻しっていうような契約とかもあるんです、
はい、
それはまあ10年以内であればね、お互いに買い戻し特約っていうのをつけておいて、あなたのところにまた戻してもらうと、
あ
で代金はまああなたは返す、そっくり返すというようなこともね、そういうのは民法の中でちゃんと決めてあって、そういう条件をつけて売るってことはできるんです。
あ、はい、
ですけど今おっしゃったのはね、所有権はあげるんだけど、その所有権の処分の仕方についてね、
はい、
まあ制限を加えるってことですよね。
あ、そういうことですね、はい、
まあそれは例えばね、買う人がいますよね、まあ、A さんとか B さんとかっていう人とあなたが契約して売るとしますよね、
はい、
それはまあ口約束みたいなことでね、なるだけそういうふうにしてほしいなみたいなね、 やっぱり江戸時代から先祖代々続いてきたものなので景色が変わるようなことはしてほしくないなというようなことを言って、向こうがまあそういうそのお心がけには本当にあの敬服しますとか言ってね約束してくれるって、それはあるかもしれませんけど、
はい、
問題はその法律上の問題としてね、その人がその約束を守らなかった時、
はい、
例えばその売る時に、まあ、売らなどうしても急に売らなくちゃいけなくなった時にね、もう支給お金にしなきゃいけないから宅地にしちゃうとか、
はい、
誰かにまあ半分だけ売りたいとかね、そういうことをまあなった時にあなたとの約束によってね、そういう売買は無効だとか、あるいはそういうことをしたんだから損害賠償を払えとかね、まあ、法律っていうのはそういうことですので、法律で決めるっていうことはそういう問題を起こすってことですのでね、
あ
それはね多分できないと思いますね。
あできない、
所有権に対するその、はい、激しい制約ですけど合理性もないし、まあ、所有権っていうのはその制約することは本当に難しい権利なんですけどね、それに対するその著しい、まあ、なんていうか妨害っていうかね、あの制限になるような条件をつけようとしてるんですけど、その条件に多分合理性がないんだと思いますね。
ああ。
まああなたのその気持ちはね、わかりますよ、当然ね。そこにずっと愛していらっしゃる土地ですから。でも、それはまああなたのその土地に対する愛情の問題であってね、他人にそれを押し付けて、それを他人の権利を制約するだけの根拠としては、ああちょっと足りないんじゃないかなと思います。
ああはい、わかりました。まあ自分の子供ができんものを他人に押し付けるってことはまあ そういうことですよね。
で そうするとね、うん、あの例えばその人からあなたが売った相手から知らないで買った人が出てきますよね。
はい。
で例えば半分買った人とか、あるいはその宅地用に買った人とかがね、そのあなたの約束を破ってそういう約束あの売買契約を結んじゃったとしますよね。
はい、
そうするとあなたのその約束の方が有効だったりすると、その第三者の人はちゃんとお金を出して買ったのに自分の権利が手に入らないってことになっちゃうわけですよね。
あなた
の契約に邪魔されて。ですからそういうようなことを考えても、はい、やっぱりその今おっしゃったようなあの所有権についての重大な制限をつけるようなね契約の有効性っていうのはちょっと難しいと私は思いますよ。
あ、はい、わかりました。
はい。
それじゃあ、だったら、まあ、期待するってくれ。
まあ、それはね、あの、期待、でもそれは期待ですから、うん、まあ、やむを得ずそれを守れない人に対してね、
うん、
あの、50年前に約束したあれはなんだみたいなことを言っても、それは大変な、あの、困った問題になっちゃうだけですからね。
あ、
そこは、あの、わきまえておかないといけないと思いますよね。
あ、はい、わかりました。
よろしいですか？
はい、
要するにあなたは本音は子供に継いでほしいんでしょ、
はい、うん、欲しいけど、まあ、ダメっていうことで。
うん、だから、本音は子供に継いでほしいんですけれども、はい、で、その土地にこだわってるのは、ちょっと難しい言い方すると、代償的満足なんですよね。
あ、
本当の願いっていうのがあって、その願いが叶わないときに、代わりのものを持ち出すってことは人間あるんですよ。そういうの
は、そうかもしれない。
うん、そういうの代償的満足って言うんですけどね。この代償的満足っていうのは本当に周囲にとっては迷惑な話なんです。
あ、
さっき大阪先生が言われたように、まあ、買った第三者から見るとね、本音は自分の本音は子供に継いでほしい、でもそれは無理だったっていう、そこで気持ちをすっきりさせたらどうでしょうか。
はい、
それでうまくね、あなたの、ああ、わかりましたっていう人が現れれば、それはそれでいいわけですよ。
あ、はい、
あなた、あれですよね。はい、農業はものすごくリンゴと梨のその畑が大切なんですよね、あなたにとって。
でしょ？大切、うん。大切にしてるんですけどな。
ものすご
く、はい、うん。
大切なんだと思いますけれども。
はい、はい。
はい、どうも失礼します。
はい、どうもありがとうございました。
自分も生きた証を得たいというのは人間の根源的な欲求です。
はい、いやお父さん寂しかろうね。
うん、
代々続いた農地を手放さなきゃいかん、息子たちは継がない、
はい、
ね、 そういった場合に、まあ、売るわけですから、所有権を譲渡するわけですから、条件つけるのは難しいということでしょ。うんうん、
はい、
だったら、すっぱり諦めるしかないんだよね。
切ないね。
その前に息子たちが継がないんだったらね、継がないでいいんで、じゃあいいよって。この農地を俺売ってな、売った金で俺は好き勝手使っていくからな、お前らには絶対ビタ一文分けてやんないよって言えばいいんだよ。
そっか、
うん、ね、はい、そのぐらいやっぱり決断せんとな、
うん
うん、最後にあった豪華世界旅行でもすりゃいいよ農地売っ払ったお金でね。
栗田義成の人生相談でした。
あのね